希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は番組宛にいただいたお便りをご紹介します。短波放送バイブルボイスで受信してくださった方です。岩手県盛岡市の、西村俊也さん47歳の方ですね。私自身大学が宗教関係の大学でしたので、キリスト教関係の授業も聞きました。当時はどうしても義務感がつきまといましたが、このように聞くと新鮮な、また心に染み込む感じがしました。引き続きこのような時間を持ち、自らの気持ちを改善していきたいと思いますとくださいました。ありがとうございます。
西村さん、
キリスト教関係の授業ということですから、ミッションスクールだったんですかね。
かもしれませんね。はい、まあ、その当時は義務感でね、聞いていて眠かったんじゃないでしょうけど ね、 でも、はい、この放送を通して新鮮に感じたっていうのは素晴らしいですよね。
そうですね。
人生のいろんな悩みや苦しみを通ってきて、はい、初めて分かる聖書の味わいっていうのがあるんだと思いますよね。
そうですね。私も経験ありますね。やっぱり前は分かんなかったんですけど、何年か経って読んでみたらすごくここの場所よく分かるとか。
そうだと思いますよ、はい、失望や挫折やいろんなところを通った時に、聖書の言葉が本当の言葉としてここに染み渡ってくる。ぜひそれを西村さん、これからも体験なさって、イエス様をぜひ心の中に信じていただきたいと思いますよね。
そうですね。ぜひ続けて番組もお聞きください。お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは音楽です。賛美歌312番、慈しみ深き、新日本合唱団でどうぞ。賛美歌312番、慈しみ深き、新日本合唱団でした。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。聖書植物物語、今日はモーセの見た不思議な芝です。よろしくお願いします。
はい、出エジプト記という旧約聖書の中に出てくる、モーセが見た不思議な芝のことが書いてありますね。時に主の使いは芝の中の炎のうちに彼に現れた。彼が見ると芝は火に燃えているのに、その芝はなくならなかった。モーセは言った。行ってこの大きな見物を見、なぜ芝が燃えてしまわないのかを知ろうと。モーセは非常に好奇心の強い人だったようですね。ちっとも燃え尽きない芝を見て不思議だと思った。このモーセが登った山というのはホレブの山で、シナイ山とも言いますが、岩石ばかりの緑がほとんど生えていない荒野です。こういう地域には、このいろいろな灌木の木がところどころに生えているんですけれどもね、 モーセが見た芝がどういう種類なものであったかは不明です。日本の芝生みたいなものとは違いますね。セイチクロイチゴとかアカキアニロティカとかコルティアイシトリアというようなこの地域に生えている灌木の植物だと説明していました。まあ、いずれの灌木の木であろうと全く乾燥した市内の穴野ではこれを火で燃やすと激しくパチパチパチという音を立てて一瞬に燃え尽きてしまうものです。モーセが見たこの物資芝はいつも見慣れていた芝であったでしょう。しかしその芝がいつまでたっても燃え尽きないことを知って非常に不審に思ってその山に登っていったわけです。これをまあ自然現象と結びつけるようなことをしないでむしろ超自然的な神様の御業として素直に受け取ることが大切だと思いますね。事実その燃え尽きない芝の中に神が現れて直接モーセに語られたわけです。そしてモーセは今まで経験しなかったような神を体験するという経験をしているわけですね。私たち日本人は神を体験するということを聞くと何か、キツに詰まられたような感じがするかもしれませんけれどもそういうこととは違います。私もイエス・キリストを信じた時にはっきりと神の存在、神の力、そして神の声というものを聖書から聞くことができるようになりました。モーセにとってはこの芝の燃え尽きない芝でホレブの山で燃えていたその中に現れた、このお方、この方の名前は何ですかとモーセは聞いたらば私はあってあるもの、私はあるというものだと神様は自己紹介していらっしゃいますね。この私はあるという言葉、ギリシャ語ではエゴエイミですけれどもヨハネの福音書の8章の58節にもイエス様がこのお言葉を使っていらっしゃいますね。私はあるもの、エゴエイミという同じ言葉を使っていらっしゃるわけです。そのために偉大人たちはイエスは神聖な神の名を使ったということで石を投げつけて殺そうとしたくらいです。ですからモーセが見たあるいは聞いた体験したこの燃え尽きない芝の中で現れたお方というのはイエス様が肉体を持って来られる以前のイエス様ではなかったかと私は思いますね。だとするとモーセは素晴らしい体験をしたわけです。イエス様に直接お会いしてその声を聞いてそして神様の存在をはっきりと確認したわけです。そしてこの場所はモーセにとって新たな人生の出発となりました。そのイエス様はモーセを我が民がエジプトで苦しめられているあなたはそこへ帰って我が民イスラエルを救い出しなさいという使命を授けてくださったからです。モーセはその使命を受け止めてそのエジプトの国に戻っていったわけです。今まで使っていた羊飼いの杖を今度は神の杖として用いて紅海を二つに裂き岩から水を出させてイスラエルの民をカナンの地に導いていったわけであります。皆さんはどうでしょうか。このモーセが体験したイエス・キリスト神を体験するということをしてみたいと思いませんか。皆さんもできます。イエス・キリストのもとに来てください。そして聖書に言っているイエス・キリストこそ誠の救い主神の子であるというお方、そのことを信じたときにあなたもはっきりと神の存在と命とそして救いを体験することができます。
流れこの私を
お送りした曲はミクタムワーシップクワイアで清い御霊よでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市玉戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方日立化成住宅の中にあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0296-28-4250 0296-28-4250 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火シリーズ愛なくばという小冊子をご希望の方全員に差し上げています。これは甘利先生のメッセージ集ですね。
そうですね、はい、この希望の灯火の開始された当初の私のメッセージが収録されていますけどね、とても分かりやすいメッセージです、
はい、
どなたが読んでもきっと感動できると思いますので、ぜひお申し込みください。
希望の灯火シリーズ小冊子愛なくば、ご希望の方全員に差し上げますので、おところお名前、名義の上どしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストなどもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。ちょっと一人では聖書を読むのが難しいという方、あなたのペースに合わせて係とやり取りしながら優しく楽しく聖書が分かっていきます。どうぞこちらも合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。 www.6.prara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。